2章6節から今アモスの言葉に耳を傾けております聴衆である北イスラエル自身に対してアモスの口を通して審判の言葉が語られておりました。先週見ましたように4つの罪が列挙されておりました。正しいものをお金で、貧しいものを靴一足の値で売ること、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げること、父も子も同じ女のもとに通うこと、祭壇のあるところではどこでもその傍らに父に取った衣を広げ、彼をとして取り立てた葡萄酒を神殿の中で飲むこと、これらの罪でありました。9章、2章9節から16節に聞きたいと思いますが、この箇所では主なる神は選びの民イスラエルの歴史においてご自身が振るわれた数々の救いの御業を思い起こされて、また数え上げておられます。何々をしたのは私だという、この神の反転的な、また断定的な表現が極めて印象的であります。その神様の救いの御業でありますが、第一に主なる神はアモリ人を滅ぼされました。主なる神はイスラエルに約束の地、乳と水の流れるカナンの地を修行として用意されて、あれのの40年の旅路の後にそのカナンの地に導き入れてくださいました。このカナンの地を目の前にした時には、民たちがもう目の前にカナンがあるのに、ヨルダン川の深く、また大きな川の流れが目の前にあって足がすくむ、その時主はヨルダン川の水を開き、乾いた地を作ってイスラエルにそこを通らせる、それでカナンの地に入ることができた、そういう目覚ましい御業も振るわれたわけです。アモリ人というのはカナン人のことでありまして、つまりイスラエルがそのカナンの地に定住する以前に住み着いていた先住民族です。彼らは強力な民でありましたが、主はイスラエルのために彼らを完全な仕方で、彼らアモリ人たちを完全な仕方で退けられたわけです。第二に主なる神はイスラエルをエジプトの地から登らせ、40年の間導いて荒れ野を行かせられました。カナンに入るということから時間的には前後いたしますが、カナンの地に定住する以前に主はイスラエルをエジプトの国、奴隷の家から救い出されました。杉越の御業です。この杉越の御業は旧約聖書における神様の救いの御業を象徴するものでありました。新約のキリストの教会が主イエスの十字架とよみがえりの御業を心に刻んで主を褒めたたえるように、旧約の民イスラエルは杉越の御業を心に刻んで喜び祝いました。このようにイスラエルの歴史における中心的な出来事にここで言及されていることは、ここで主がご自身の民に向けて語っておられることがいかに重大なものであるかということを裏書きしています。ちなみにこのモーセの時代の杉越については、選びと契約というような局面から3章1節以下に改めて語られることになりますので、その時が来たらまた見たいと思います。第3に主なる神はイスラエルの中から預言者を、またナジル人を起こされました。預言者の先駆けはモーセです。申命記の18章15節には、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられるとあります。私のような預言者、これはモーセのようなということで、モーセのような預言者が立つということの成就は、誠の預言者キリストの到来によってなされたわけです。しかしモーセ以後も 主なる神はイスラエルの歴史の中で、またイスラエル王国が南北に分裂した後の歴史においても、たびたびご自身の言葉を民に取り継ぐ者たちを、すなわち預言者たちを起こされたわけです。ナジル人、これは性別をされた者、あるいは献身者という意味であります。特定の務めを担うために神様によって取り分けられたものです。そうした選ばれたものであることの証として、ナジル人には酒を飲まないこと、髪の毛を切らないこと、死体に触れないこと、まあ、そうしたことが求められておりました。ナジル人には献身者としてとりわけ高いハードルが課せられたわけです。このナジル人の例としては、怪力サムソンが知られております。この預言者やナジル人を起こされることによって、主なる神はイスラエルに御心を示し続けられました。ところがイスラエルはこうした人々を軽んじて、彼らに聞こうとしませんでした。12節、しかしお前たちはナジル人に酒を飲ませ、預言者に預言するなと命じた。主の働き人として取り分けられた人々にどのような態度を示すのかは、そのままイスラエルが主ご自身に対してどのように向き合ったかということを示すものであったわけです。それゆえ主なる神はご自身の民に対しても裁きの御手を手控えられることがありません。13節、見よ、私は麦束を満載した車が私で、つまり車輪で地を裂くように、お前たちの足元の地を裂く。誠に印象的なイメージがここに語られています。想像していただきたいのでありますが、ともあれ言われているのはアッシリアによる北イスラエル王国の滅亡ということであろうと思います。北イスラエル王国は豊かな収穫を借り入れたけれども、それを満載した馬車はアッシリアの戦車の車輪によって引き裂かれ、踏みにじられるということです。この地を裂くという言葉には地震による地割れのイメージもあります。一章一節にありましたように、アモスの預言は地震の2年前のことでありました。一読してわかること、それはこのように激しい厳しい審判がこれまで語られてきた近隣諸国に対しては語られていなかったということです。イスラエルは神様から特別の恵みを受けたゆえに、諸国民よりも、神を知らない民よりもはるかに厳しい形でその罪の責任を問われることになったということができます。またこのように旧約の預言者の書物を読むときに共通して示されることが預言者の苦悩ということです。アモスは反逆の民に、神の言葉をないがしろにするためにあえて語らなければなりませんでした。だから今日壮年会の例会でエゼキエル書を学びましたが、エゼキエルも同じでありました。反逆の民にあえて御言葉を語らねばなりませんでした。そこに預言者たちの苦悩があって、これは南王国に使わされたエゼキエルも北王国に使わされたアモスも同じであったわけです。そして預言者たちのこうした言葉は現代の教会の姿勢も問いただすものです。他国に対する裁きの言葉を聞いているうちは、北イスラエルの聴衆は心地よい思いを味わっていたことでありましょう。けれども北イスラエルの聴衆には自分たちの姿が見えていなかったのです。私たち現代の教会に生きる者たちにも、もしかすると自分たちの国や教会の現実がなかなか見えないということがあるのかもしれないと思います。神の言葉さえも見引きしていくということがあるのだとのかもしれないと思います。そうした教会の内外の現実がよく見えるかどうかということ、これは御言葉に しっかりした仕方で聞くことができているかどうか、ひとえにこのことにかかっているのだと思います。どのような時にも教会と私たちを図る計りは主なる神の言葉であります。祈ります。主なる神様、イスラエルの歴史を通して預言者が選びのために語ったあなたの御言葉を今この時代この場所で私たちも聞きました。いつどのような時代状況にありましても、あなたの御言葉を私たちの歩みを図る明かりとして歩む者と私たちをならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。